はい、それではですね、今日のゲスト、まず、お名前をお願いいたします。
はい、日本からやってまいりました、池
上
重弘と申します。
はい、肩書をちょっとご紹介させていただきますと、静岡文化芸術大学、文化政策学科、国際文化学科教授ですね。
文化政策学科ですね。
あ、学科、ごめんなさい、学科じゃなくて、学部。はい、失礼しました。もう一人隣に、可愛い、女性がおります。
はい、お芝居デリバリーの始まりのうららちゃんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人はまあ日本から来られてるわけなんですけども、今回はいつから日本、こちらブラジルの方に来られたんですか？
ブラジル自体は8月の7日。
ということは今日が8月29日
だから。
うん、3週間経った。
そうですね。
あと1週間。
あと1週間。まずじゃあ、池上先生はもう3回目なんですよね。
はい。
はい。そうすると、うららちゃんは、
初めてです。
どうですか、感想はブラジル。
いやー、面白いですよね。ブラジルって言っても、なんですかね、泊まってるところが、リベルバージョンなんで、
はい。
ユニークかみたいな。なんていうんですか。ブラジル、あれはブラジルなんですかね。いろんなものがありすぎて、日本っぽいけど、でもなんか中国人もいるし、いろんな肌の人がいるし、
不思議な人
です、
うん。海外の東洋人街ですね。
そう、
まさに。
だから、どこに来たんだろうみたいな気持ちで過ごしてます。でもちょっと遠くにも行ったりしたんで、そういう時はまあ、なんていうか、農園みたいなところを見たりして、
今回はどの辺に行かれたんでしょうか？
基本的にはサンパウロ州内です。で、サンパウロ市内を中心にして、
はい、
来て2週間目がピラディス、ピラディスの周辺、
はいはい、
コロニア PR の、ですけども、結局ね、ピラディスで1週間。
はい、1週間もいらっしゃったんですか？
ほぼ1週間。
そうですか。ピラディスールは、ここから何時間だ？ 1 時間半ぐらいですね。ちょっと遠い。
はい。
で、日本人の植民地とか移住地があるところですね。
はい。それで、あと、明日から4、5日ユタ農場。
2泊3
日。2泊
3日。あ、そうですかね。
で、ユタ農場がだいたいここから600キロ。9時間ぐらいか。
9時間ですかね。
9
時間
かかりますよね。バスで行かれるんですね。
バスで
行
きます。
夜行ですか？夜行いいと思います。
はい。で、まあ何をされしに行くかと言いますと、
はい。まあ、ユバーに限らず、基本的には今回、お芝居デリバリーマリマリという皆さんが、
はい。
お芝居を届けると。
はい。
というプロジェクト。
はい。ですね、これはどういうお芝居かというと、じゃあ、やってらっしゃるうららちゃんから簡単に言っていただけますと。
ですね、日本や世界の昔話を、
はい。
道具を使わずに、うん、衣装を持ちずに、
衣装を持ち
ずに。黒い、まあ、全身黒で、ちっちゃいスペースで、短い、ちょっと畳1畳ぐらいで、だいたい3分から5、6分ぐらいの1話、うん、1話半分から5、6分ぐらいの、話を、まあ、3話、4話やって、
はい、
お届けする。まあ、だからどこにでも、舞台じゃない場所で、はい、普段お芝居を見慣れてない方々にも、はい、楽しんでもらえたらいいなっていう感じでお届けする、芝居デリバリー、ということをやっています。
これはいつできたんですか、そのまんまりっていうチームのグループは。
ですね、いつ、6、7年ぐらい前に、まあ、当初は、普通に日本で演劇をやっていた、女性が3人、8人、3人、3人ぐらいで、なんていうんですかね、お金もなく、劇団員生活も、バイト、疲れて、なんかこう、お芝居で、もうちょっとその、何ていうんですかね、お仕事みたいな感じでなんかできないかなって言って、何かこう、試行錯誤を始めて、そしたら、なんかこういう感じ。こういう感じって、まあ、なんだろ、形だけ最初にしたんですね。なんか、ちっちゃい場所で何も使わないで、お芝居をするっていうことだけ決まっ だんだん決まってって、この間ちょっとやっていくうちに、そうしたらいいんじゃないかなっていうふうになってって、で、そこからの、あれですね。
始まったと。
始まった。
え、その3人っていうのは、うららちゃんと、
あ、そうですね。
入ってますね。
うららちゃんと、こたさんと、あともう一人、日本語が来てないんですけど、たまさんっていう。そうですね。最初は。で、どんどん、仲間が増えてい
って、はい、今は、
多分やれる人が8人。
8人
くらいですね。
で、よくみんなが知ってるですね、今日今、手元にあるんですけど、おむすびコロリンとか、金のうの銀のうの、うさぎと亀、北風と太陽、若返りの滝、千年の羽衣、小太りじいさん、狼と羊飼い、桃太郎、大きな株、鳥の恩返しなど、我々がよく知っている、日本人だったらね、お話がメインなので、これ、でもまあもちろん知ってるから、台本は、昔話からだったでしょうけれども、でもやっぱり知らない台本あるじゃないですか。あれは誰が作るんですか？
台本はね、ないんですよ。ないというか、まあ、作るんですけど、まあ、大体、こう、お互い、話の筋を、まあ、吸収というか、まあ、まあ、もちろん、桃太郎だったら知ってるし、
はいはいはい、
他のも、まあ、知らない場合も、誰かが、本当に調べてきて、
はいはいはい、
で、まあ、セリフをっていうよりは、なんか、やりながら、じゃあ、こういうか、みたいな感じで、できていくというか、だから、正確な台本っていうのはなくて、
なんか、アドリブみたいな。
大体やる人が、これ、お芝居はこの人とこの人って決まってるんですか、それとも、誰がどのコーナーでもできるってわけではないですよね。
そうですね。最初作るのは、全部二人ずつやるんですけど、フィギュアを作るので、二人で作って、で、まあ、場合によってはそれが定番になると、他の人が、入れ替わったりして、まあ、もちろん人の感じちょっと変わったりするんですけど、基本的には、
グループみたいな。
そうですね。
で、コントバンドバージョンも作ったってお話なんですけど、それは何と何があるんでしょうか？
ですね、今回はですね、日本語のみが、千年の羽衣とおむすびコロリンだけなんですね。他のは、全部ポルトガル語あるんですよね。
おすごいよね。
で、場合によっては、一人が日本語で一人がポルトガル語。だから両方なんていうか、部分的にわかるから、
なんとなくわかる人も
伝わってる
のもあります。へぇー。でですね、このまりまりさん、まあそういうグループの人たちが日本でですね、いろいろやってるのがわかってるんですが、そのまりまりさんとどうしてですね、まず池上先生。
はい。はい。
どうも、ご参加お待ちいただきましたけど、どうしてまず最初はですね、池上先生まずご経歴をですね、教えてください。
はい。私は生まれ子育ちは北の国、北海道札幌。
そうでした、うん。
で、1996年に、静岡に来ました。
うん、
でも、今度は静岡県の中で浜松市にある大学なんですね。
私先生は、私ちょっとごめんなさいね、はい、ホームページで経歴を書いて、今、北大を出られて、はいはい、すぐその大学教授の道。
まあ、夏休みっていうか、まあ、最初に女子からってね。
ま
あ、大学の教員ですよね。
教員
で、もともとはね、インドネシアの研究をしてたんですよ。文化人類学って、インドネシアの人々の文化を研究してた。1996年に浜松に、大学に職を得てね。で、当然、90年代の半ばの浜松っていうのはブラジル人がとっても、まあ、ご存知の通り、日本で一番たくさんブラジル人が住む街なんですよ。で、それで、浜松来てから、外国人、特にブラジル人が多くなってる日本の社会がどうするだろうかっていうようなことを研究をします
。
じゃあ、ブラジル人にありきるときはいたとかじゃなく、たまたまじゃあ、静岡の方に、
そうい う職を得たことが仕掛けなんで。
っていうことなんですね。
なので、私はブラジル研究者から始めたわけではない。ではない。
まあ、文化人類学の、なんかこう、題材が目の前にいっぱいあったり
という
雰囲気。
そうですね。うん。まあ、だから結局日本の社会に、こう、外国の人たちが来ると。で、まあ、マルチエスニックのね、多民族状況、多言語状況が日本の社会に出てくる中で、どう社会が変えてきているだろうか。ですが、ですから単純にこう、研究をしました、論文を書きましたっていうだけじゃなくて、浜松にいるんですよね。その成果は実際の社会に還元していく必要があるだろうってことですよ。その一環が実はこれなんですけど、もう少し語らないとなぜ、 お芝居の人とここに来たかは分からない
です。分からないです。はい。数字上は95年、6年
です。
6年に、浜松に行きました。ラジオ人が来ました。
はい、
さて、池上さんはどうしようと思ったわけですか。
それがまずどういう人たちがいるのかとか、地域社会でどういう課題があるのかということを、まあ、調査しますよね。
はいはい。
で、その上でね、まあ、そこから10年以上経って、
うん、
今はね、このプロジェクト、今回のプロジェクトの関連で言うと、まあ、多数派の日本の社会の人たちに、
はい、
日系ブラジル人ですとか、
うん、
まあ、あるいはブラジルって国のことを知ってもらいたい、
うん。
それから日本の社会で暮らしているブラジル人のことを、
うん、
多数派の日本人に知ってもらいたい。
うん、
これが一つ、今私が浜松で力を入れているミッションなんですね。
96年にして、まずその中は当然インドネシアのマリマリ、まあ、マリマリからインドネシア語っていうのは聞いてるんですけど、まずおうちを行って、すごいブラジル人がいっぱいいて、まあ、びっくりされたと思うんです
け
ど、一番最初にブラジルに来た、それでも、まあ先生だから、いろいろ文献など調べて、うん、この人たちが移民の子孫であるとかっていうのは、もう分かって、で、じゃあ、一番最初にブラジル来たのは何年ですか？
はい、一番最初はね、2008年。ブラジルへの移民100周年なんですよ。なんでその時したかっていうと、私、
うん、
ま、さっき言った通りで、2008年、200年の時にね、
うん、
西の大学で写真展をやろうという企画をしました。
はい、
でただ写真展そのものは実は日本でその年いっぱいやってたんですね。ジャイカで作ってくれたパネル、写真と日本語とポルトガルっていうのを、もういろんな市役所、国際交流協会でやってたんです、
はい。
それと同じことを私たちの大学でやっても、ゲーがないので、オリジナルな企画を作った。それがね、3つの局面で展示した。一つは日本からブラジルへ行った日本人がいる。2つ目は今ブラジルで生きている日系人がいる。3つ目は今浜松で生きているブラジル人、日系ブラジル人。そこに子供というキーワードがいた。つまり移民というとどうしても大人のイメージがあるんだけども、じゃあ子供たちはついていってブラジルでどんな暮らしをしたんだろ
う
とか、今日系人の子供たちはブラジルでどんな生活をしてるんだ
ろう
とかね。それで、100年前の地球の反対側に行った子供たちの様子、もちろん白黒の写真ですよね。それから今の、こちらで学んでたり、遊んだりする子供の様子。で、日本の学校とかでね、学んでる子供たちの様子、いろいろ写真いただいたり、サンパル新聞から出てしまったり、我々も撮ったりして、それをね、展示して。その時に、今のブラジルの様子をサンパラ新聞の記者さんたちから出てくれた方と、文教ですね、ブラジルの文化協会が持っている古いアーカイブの写真を見せてもらって、そこからこう、子供の写真を選ぶというので、2008年の5月に、
はい、
10日間ほどした。
お一人で。
うん、一人で。それが最初。
どうでした？その時の最初の印象覚えてますか？
ああ、もちろん覚えてますか。そこからの人生だとか。
1996年から2008年までのブラジルにはいらっしゃってなかったってことです
か？来
て
なかった。この前の店、たくさんのブラジル人にはあったけど、
ね。あったけど。
覚えてきたのは2000。
どういう人生観されたの？
ね、その後私の人生のモットーで、欲望に忠実に。それはね、どういうことかっていうと、やっぱり2008年に来てね、まあ、ブラジル、お金持ってる人もそうじゃない人もいるんだけど、みんなそれぞれね、人生をね、楽しんでるなっていう感じがあったんですよ。で、それはどういうことかっていうと、やりたいと思ったことはね、やるべきだ。人生の中で我慢しなきゃいけないってことはそれまで随分多かったんだけど、やっぱりやりたいってことはやるべきだ。っていうふうに思って、まぁ、あ、ちょっと話ずれますけど、私は実はね、音楽も結構あるんですよ。それまであんまり、アイスカットやってなかったんだけど、その後仲間と組んで、まあ素人技ですけどね、路上で歌うとか、
うん、
ああいうのもするし、あと、
うん。できる今なんですか？
路上でやったりするのね。あと、走るんですけど、マラソンもやるんですけど、そういうのも、走りたいなっていう、まあいろんなきっかけがあったん
です。すいません、先生、質問、
はい、
お年はおいくつでしょうか？
私はもうじき50年、今49の半分ぐらい。
で、2008年に来た時っていうのは 40?
4年前だから45ぐらい。
目覚めたわけですね、45で。
そう、目覚めた。
それはブラジルにしてよかったですね。あれからそうで45になったら、だいぶ下がってきますからね。
いや、私は45からね。
いや、それは、だいたい周りを、だいたいね、疲れたりとかして、だいたいこう人生が運び出していくっていうのが多い
ですよ。45来た時はね、実はすごくね、太ってたっていうか大きかったんですよ。その後、今日来る前に、
違うじゃん、あれ。そうだったんです
ね。初めてね、随分と、 先生がものすごく安い。別人のように。
モテるようになったら。
でも、そうですよね。
その感想の中
で
全然カサカサしてらっしゃらない
です
もん。
確かにね。
そうですね。
そういうのがね、見えるから。
でもなんか12年間日本にいたっていうのがすごく、なんか、もうすぐ近いそうな感じがしたんですよ。
ブラジル、
ね、
まあ、それがブラジルじゃなかった。
まあね、
そうそう。
でもわかる気がする。すごくやっぱりね、日本って我慢しなくちゃとか、社会的に常識的にこの年齢はこんなことしなきゃということが、パッチーンって弾けたわけですね。
まあ、まあ、まあ、いろんな意味でその年は自分にとってこう変化の年だったので、まあ、でもその時に今までこうやりたいなと思ったけど、正しいなと思ってやってなかったことを、やっぱやった方がいいんだ。まあ、体力的にやっぱ45ってまずね、新しいこと始められるし。
全然
全く問題ない。
路上音楽でど
うジャズ
のやつですか？
私は高校大学でジャズ研でピアノ弾いてたんですけど、路上でやってるときはね、ギター弾いて歌うっていう。
オリジナルソングじゃなくて、
オリジナル仲間がね、まあ、同僚なんですよ。彼がオリジナル作って、
すごいね。
それを一緒にやったり。
さすが文化芸術大学。
去年もね、学校の同僚と学内でクリスマスパーティーで、コンサート
を。
やっちゃうことでしょ。普通の大学
だったら大変で
しょ。普通の大学
だったら大変でしょ。何なんだ、でも話
が。何っていうか、後ろに座
る。やっぱり偉いです
よね。後ろの大学はもう、
いいとこ行きましたね。
そうなんですね。
まあ、多分ね、もともと北海道でいらっしゃるからね、その、素地は終わりになったと思うんですよね。
そうですね。
で
も
ね、こ
う
やって
大事。
そう。ね、それが、
せずに、こうね、
自然の家にやっと話されたっていう。
なんか、話です。違う。
すいません、戻りました。
先生が、
その
先生がですね、お芝居で一杯、まりまりさんとの、接点ですね。お芝居で一杯、まりまりさん、普段どこで活躍してるんですか、大体。
ですね、基本的にはメンバーのほとんどは東京に住んでいます。東京じゃない人もいるんですけど、なので、東京でお仕事をもらうことが多いですが、たまに、やっぱりいろんな場所で、はい、岩手に行ったりとか、私もこの静岡でやったりとか。
で、このグループ、まりまりさんと岩手さん、どうやって
知ってるんですか？出会いはね、2010年の、春にね、浜松で路上演劇会っていうのがあったんですよ。
はいはい。
で、これ自体はね、前の年も、その、いつもちょっと前だったんだけど、2010年の路上演劇会に私はちょっと関わったんですね。
はい。
そこでまりまりと出会った。
ということは、まりまりさんの、ごめんなさい、まりまりっていう意味はどういう意味でしょうか？
まりまりはですね、インドネシア語で、おいでおいでという意
味
だそうです。
で、これは誰がつけたんですか？
これはですね、コタさん。コタさんが、名前は何にしようかって言った時に、なんか、突然言い出して、なんとなくこうなっちゃった。
コタさんとかは、インドネシアとか行ったこと
がある？まあまあ、インドネシアライトに。
インドネシアもちょっと喋る。
そうそう、喋る。
ああ、そうそう。
インドネシア語っていうと、こう、反復する言葉結構。
あ、です
。花がまあ、
とか、
ね。
出身でも、なんだっけ、もともとは？
もともとはインドネシア人。私はインドネシア語ばっかり喋りました
。そうなんですか。それを接点なわけでは
ない。そうですね。それで、50歳の後の打ち上げの交流会で話をして、まりまりのお芝居っていうのは、ぜひ、まあ、皆さんにも見ていただきたいなと思うんだけども、こう、そこにいる人たち、時間と空間を共有する人たちに繋ぐ力がある。でそこにすごく魅力を感じて、また昔話なんかするんだから、私がそのさっき話すんですけど、ホタさんにね、ぜひブラジルで一世のじいちゃんおばあちゃんとかに、今にお芝居届けたいなと思うんだ。ということを、まあちょっと、冗談ではないけれども、ものすごくシリアスな状況ではないかと言ったんですよ。で、そこがきっかけ。で、まるまりはさっき、プラちゃんが言ったように、衣装はまあ黒い T シャツと黒い、スウェットみたいな感じだし、人数も2、3人だしね、セットもいらないし、音響もいらないので、トータルなんですよ。で、このスタジオ今、 そうね、二三畳のスペースあるけど、ここでやるって言われたら、
すぐできちゃう。
できちゃう。
で、そこに非常に魅力を感じたのと、あと、マリマリ自体が、実は今回プラジェクトもあるけど、メキシコ行ったりとか、イギリス行ったりとか、海外に行ったりとか、経験があるっていうんで、できると面白いねっていう話をした。で、その後、構想をいろいろ練ってる中で、日本とブラジルをつなごうとかね、私たちの大学を静岡文化系したり、そういうこう、アートを介した社会との関わりってところについてはすごく理解があるんですね。で、学内の研究費を取ったり、あと浜松の社長さんたちが作っている日博交流協会。日本人の社長とかブラジル人の社長とかですね。で、そういうこう、なんていうかな、ビジネスベースの人たちが集まった会でも、このプロジェクトを応援してくれる。それは、教育と文化とスポーツって3つの柱、今回のものを発表してくれて、応援してくれた。で、昨年度、まあ、お試しというか、顔見せ工業でサンパウロに10日間くらいかな、来たんですね。で、そこに非常に脈があったし、いろんな人と繋がれたので、今回の本公演に至った。
なるほど。
で、さらにね、もうちょっとだけ語らせてもらうと、実は浜松にね、まりまりと、うちの大学と、実はこれ協会で、プロジェクトっていう。それはね、ある中学校と、そのそばにあるブラジル人学校を結ぼうというプロジェクト。まあ、皆さんブラジルに住んでるからお分かりかなと思うんだけども、ブラジル人学校って、日本の学校には通わないんですよ。
そうですよね。
はい。で、地域の中にブラジル人学校って建物があって子供が作るのって変わってるのみんな見てるんだけど、あたかも何もないからです
ね。何をやってるかもわからない。
わからないし、で、そこで、小さな交流のきっかけもね、中学校とのブラジル人学校があったんですけど、そこの子供たちを、芝居デリバリーまりまりで繋ごう。さらにそのつなぎを地域の公民館、ね、持っていく形で、地域の中にそのブラジル人学校を一つの地域の構成にとかね、そういうふうに理解してもらえると嬉しいな、という気持ちがあって、そういうプロジェクトも昨年度から今年度にかけてやってる。浜松の中で日本の学校とブラジル学校を結ぼう。浜松、まあ、日本の浜松とブラジルを結ぼう。そういうプロジェクト。で、それもね、うちの学生たちがプロジェクトの実行委員会を作ってるんだけど、
はい、
本日プロジェクト、橋のプロジェクトっていうね、いう言い方で。
ブラジル人の学校っていうのは何ぐらい出てくるんですか？
ちょっと総数はわかんないけど、そこそこ大きいです。日本に5つ、5箇所にあるグループの一つで、小中が基本かな。
結構大きい。結構あれですか、その人たちは日本語もポルトガル語も喋れるの？
いやいや、そこは私も思うみたいで、日本語喋る子もいるけども、基本的にはポルトガル。
やっぱりその、はっきりこう、なんていうかな、アイデンティティが分かれたコミュニティが出来上がっちゃってるわけですね、そこは。
そこは非常にまさに文化人学的に面白いところなんだけども、日本で生まれたって子供たちって結構いるんですよ。で、一方で、親も日本語喋れないし、ブラジル学校に行ってると、基本的にはやっぱブラジルっていうのがある。ブラジル人学校と、大義名分としては、ブラジルに帰って教育を接続するよ、続けるよっていうことなんだけど、実際には帰らない人だと。ちょっと日本語があまりよくできない、日本の社会のこともよくわからないで、日本の社会の方に出て行っちゃう。まあ、これはどうなの？私たちとしては、地域にとって、そのブラジル人学校のことを認識してもらおうというのもそうだけど、ブラジル人学校の子供たちにとっても、その、生身の日本人とコミュニケーションする機会を持ってもらいたい。という、そういう気持ちもある。
マリマリさんは当然そちらでやったことあるわけですよね、芝居とか。
そうですね、私はこのプロジェクトに途中から参加しているので、3月から、私は参加してるんですけど、 何度か、その、ブラジル人学校では、この演目を、はい、やらせていただいたりとか。
例えば、反応ってどうですか、うん、日本でやる、日本人向けにやるときと、うん、あと、その、浜松のブラジル人学校でやる反応と、今、ブラジルに来て、うん、やってるときの反応に何か違いってありますか？
そうですね、やっぱりブラジル人学校、日本の浜松のブラジル人学校の子たちは、やっぱり、すごい、うんうん、なんだろう、倍喜んでくれるっていうか、みんな喜んでくれるし、みんな楽しんでくれるんですけど、
うん、
でもやっぱりあそこは、うん、なんだろう、日本人が来て、しかもポルトガル語でやってるっていうのことを、
うん、
なんかやっぱりより喜んでくれるっていうか、
うん
うん、私とかは全然本当にポルトガル語わからないし、
うん、
セリフを覚えて、うん、やってるんですけど、
うんう
ん、なんかそれでも喜んでくれて、楽しんでくれて、うん、やっぱりあんまりそういうね、うん、日本人の大人が来てなんかするっていうことも多分ないんでしょうし、
僕に言えばいいのかな、日本人のプロに実際に来る。それはね、研究者だと
思う。大
体
なんです
かね。まさにね、大量としてあるからね。私自身研究者なんだけど、やっぱね、研究って何のためになるんだろう、うん、すごく私は、特に浜松に生きていくから考えるんです。だから論文書いて自分の力になりましたっていう研究だけでは本当にいいんだろうか、うん、ですね。だから私も研究者で大学に来るんだから、私自身のネットワークとか、つなぐパワーというのももちろんある。ちょっと傲慢な言い方だけど。
うん、
でもそれを自分の手柄にするんじゃなくて、やっぱり地域とか社会に還元していくってことをすごくね、意識するようになったんですね。
やっぱつながっていかないとね。
そうそう。
そう、交流しないと。
それはね、本当にインディアンの友達がいるんですけどね。本当にね、そこのところを言ってるんですよ。結局、自分たちのところに行って研究していくけど、みんな自分の手柄にしかしないと。自分たちは何の見返りもないと、結局は。で、結局このんだよね、あいつら、みたいな話になったんですよ。
私がインドネシアの研究から、こちらの方に大きく軸足を変えたのはまさにそれで、インドネシアでね、まあ、村に入って調査するときに、すごく協力する。でも、それじゃあ、お前、協力したこの結果、一体自分たちにはどんな見返りがあるんだろうっていうときに、答えられるんです。あれは答えたことはね、自分自身が嘘だって分かってる。なので、すごくね、心苦しかった。
結局利用するだけになっちゃう
っていう形としてはね、まあ、ただその時に私は攻めたもの罪滅ぼしというか、で、そこの地域の人が昔書いた自伝を、日本語に翻訳して出版することでね、その社会のことを日本の人は一般の人たちも分かるのね、そういう、まあ、形したけど、でもあれがね、今から振り返ると一つ区切りだった。やっぱり今自分が生きている街で、自分の目の前にある状況に、今の確かにどう関わってね。で、なんかそこが、自分の研究のアウトプットとして、こう、地域にどう、その一つがまさに、こう、まりまりと組んでる、この組織。
なるほど。いやいや、本当私たちもいろいろ取材をしたりですね。雑誌、新聞、いろんなものを書くために。で、それでやっぱりね、自分のためやん、結局は、みたいな。
うん。
あるわけですよ。もう少しなんかね、なんかの形にできるような取材にしたいとはいつも思うんですよね。
うん、まあ、その点ね、このプロジェクトは結構ライブなものだし、子供たちの笑顔っていうね、すごく、その場でこう、わかるフィードバックがあるし、さらに、まあ、一度見たのも全部わかるんだけど、やっぱ子供これね、きっとね、覚えてると思うんですよ。こういう経験をしたってことね。だ例えばなんだけど、私も小さい時幼稚園の時にね、失礼でやってほしかったです。なんかで魔法使いをね、バーってこっちで刺した時のことを今でも覚えてる。おそらくだからそういうのが子供に残っていくんだろうなと思うし、そこでこう、さらに、なんていうかな、繋がっていくことができているよね。これは素晴らしいことだ。
それで、例えば、今、こう、ブラジル人の生徒は台湾に行った今回3回目、台湾に暮らしてますね。そうすると、いわゆる学術論文で知識として知った犬の話とかと、実際にこっちに来て見るものと、そこから繋がって、発生して、今日本に行って、浜松に行って、出かけて行って、すごい流れが見えてくると思うんですよ。 そういうのを見てる人と、全くそのを知らないで、実は当事者なのに自分がなぜ今ハマっているのか、よくわからない子供とかもいっぱいいると思うんですよ。生まれてる人。そういうのをこう、体系だって、まあ、伝えるというか感じることとか伝えなきゃいけないこととかも、これから出てくるのかなと思うんですけども。
そうですね。そこで、ね、今考えているのは、うん、やっぱり日本で生まれ育ったの子供たちがね、
うん、
あの、私たちが研究者の立場で教えるって言って、
うん、
彼らがそれを自分で辿って、
うん、
そして自分で気づくっていうプロセスをどうサポートしていくかが大事だと。
そうですね、
完成形としての知識をボンと出てるじゃないですか。子供たちが学ぶ状況とかね、子供たちが学びたくなる動機付けとか、それこそ大人のやる仕事だろ
うな。ね、あの、よくこっちのブラジル人学校は、あの、なんていうかな、ブラジルの学校ってあんまりあの、音楽の授業とか、図画工作の授業とか、
情緒教育がね、
ない
んです。そういう感覚と考えが、まあ、文部省じゃなくてね、それは文部省みたいな、そういうのは、あの、カリスマはないので、それぞれの家庭とか、個人とかが、自分たちで、その、そういう学校を行くとか、そういうにする、まあ、日本でお習い事、うん、習い事みたいな感じにしないと、見つかないんですよね。そこが難しいなって思ったし、なんか先ほどから話聞いてると、うちの息子の話するのは何なんですが、うち、ん、の息子も2世じゃないですか、1世の1世の子供なんですけれども、うん、まだね、そういう、なんていうのかな、先ほどおっしゃったように、日本に住んでいるブラジル人の一家と、ここに住んでいる日系、まあ、日系と、また違う海外に住んでるっていうのもあるような中の、うちもまさに一つの家庭ですよね。そこでやっぱ、この息子を、アイデンティティじゃないけど、どういうふうに、やっぱ、これからなっていくのか、なっていってほしいのか、まあそういうのが、こう、神様だから、ちっちゃい時からいろんな学校選びとか、で、その中で、私の息子も、日系の今学校に行かしているんだけれども、うん、絶対将来はもう、あと来年か再来年はブラジルの学校に入れるんですよ。
まあ
ね、で、その中でのこの折り合いじゃないけれども、どういう風になっていくのかなっていうの、まあ楽しみでもあるんですけれども、うん、そういうところで少しでも日本人のそういう文化なり、芸術なり、そういうものを先ほど先生もちっちゃい時に、一回舞台勝ったことを忘れなかったっていうのと同じ、私も同じように考えたんです。絶対ちっちゃくても、そういうことをね、おむすびコロリを聞いたとか、やったとか、そういうことを、ずっとこれが何十年ブラジルの社会でしか生きていかなかったとしても覚えてることだから、違うことで、リーガーじゃないけど、こう、するんじゃないかなっていう希望があるんですけどもね。そうですね。楽しい。だからそういう話とか聞いて、で、昨日、たまたま偶然、
はい、
息子が先に、その、まりまり公演を、はい、あの、体験させていただいたみたいで、はい、本当にありがとうございます。とても楽しかった。結構喜んでました。
あのね、今回、昨日の公演っていうのは、まあ、先生は日本語でやってる、まあ、幼稚園のような公演で、
はい、
全部日本語でやったんですけど、あの皆さんもね、今回、うん、あの、お泊まりの悩みも
すごいですよね。これやっぱ覚えるの大変だったんですか？
そうですね。あの、音でね、あの、音を入れてもらって、耳からじゃないと。
でも、なんていうかな、単語一つ一つを覚えるとか、意味をどうこうっていうよりも、音で長暗記する状態で、うららさんとか覚えてきた。
それは歌と一緒じゃないですか。私たちがアメリカ、英語の歌よくわかるんですけども、なんかずっと聴いてたら、それなりの歌いちゃうみたいなもの、うん。
あのね、あれですけど、人によって違くて、あの、それはもう完全に耳だけ。まあ、今日はあの、記念ももらいましたけど、でも、あの、ね、トタさんって語学が好きな人とかはもう、
いいのを
絶対しない。やっぱり単語で。
単語で。
文法も理解しに行ったらいいのは、そのタイプに
読んでね。
じゃあその通じ方は実際いかがでした？
通じ方、そうですね。いや、まあ、コマさんとかのやり方の方が本当はいいのかもしれないですね。耳でやって出すって、あの、私の自分の芝居のやり方だと、あの、いいんですけど、まあ実際日本語でもそういう面があって、演技とかしてるときはなんかこう、そんなにこう、なんていうか、その意味と、あの、発語をリンクさせない方が、あの、良い結果というか、あの、まあ、個人的にはそういう感じがあるので、もう、あの、あれだなっていう。 まあ、どうなんですかね、あの現地の、ね、学校の人たち
は。あのね、私が見た感じはね、
はい、
あの基本的にはちゃんと通じてるって感じ。ただ、ブラジル人の子供だけが通う保育園というようなところだと、そもそも言語的なコミュニケーションというのじゃないところで僕のコミュニケーションを図っていると思うので、そこだとなんか、キョトンって言うのがあるなぁ。おそらく、キョトンとはしてても、なんか目の前でこう何かが展開してる人が、きっとインプットしてるな。
そうですね。何かこう、何かを見て拍手するっていうのも、なんていうんですか、一応もう、習慣っていうか、あの、でもそれがない子たちな感じがしますね。
あの、お世話待っても、
でもこっちのフェスタとか、そういうテアトルじゃないですね、やり方が、もう、結構、決まってないですか。例えば、ハンデーとか言って、ハンデーに反応させる役をしてから、ちょっと振るっていうか、オセステランド、イエー、エーとか言って、こう、結構、エイとか言って、
ちょっと、
乗せるお姉さんとか
ね、お姉さんは、一番最初にそういうことを、一、二分最初にやるんです、大体。
あの、日本風に、こう、ふーって入ってい
くのは、難しいかもしれない。慣れてないんですよ。そういうことで、そういうのばっかり、あの、そういうフェスタとかパーティーとかで、それをしか見てないから、そういうのをもし一番最初に1分か2分で、やって、ちょっとわかんなくても、こういうのが一個待ってるから、それで、ちょっと言ってから、突然始めてもみんな食ってくれると思いますよ。
あとはあの、ほら、キャスペレレとか、ブラジルのあの、なんていうか、民話みたいのもやるって言ってたんですけど、その辺はどうな
っちゃう？そう、やりたかったんですけどね。うん、結局日本では、キャスペレレっていうのは聞いてたんですけど、キャスペレレの、
物語がね、物語あるわけじゃないんですよね。なんかキャラクターとして存在するんですけど、それがこういういたずらするよとかね、こういうところに住んでるよって、それ何とかするところで出てくるよっていう話はあるんですけど、それ自身のほら、桃太郎みたいにストーリーがあるわけじゃない。
そうなんですか。
ブラジルってそういう桃太郎みたいな、そういう、なんか誰もが知ってる、あの、民話みたいな、そういうのって何ですか、昔
は。ないわけではないけど、むしろそうやってこう、現実にリンクした化け物みたいな、出てくることが。
なんか今回、あの、来てから、よく、あの、お世話になってる、日本料理屋のおかみさんが、こういうのあるよって言って、あの、日本語で書かれた、なんか日本で出版された、ブラジル民話の、まあ、多分、
昔に、
そう、昔に書かれた、最初貸してくださって、これから、
私が思うのは、そういうのも、あの、まあ、日本語でもポルトガル語でも、やることによって、浜松にいるブラジル人のことか、まあ、でもブラジル人の人に、もちろんさっき言った1、2分やるのもいいと思うけど、それだったら多少例えば、ね、ネイティブじゃないんだから言葉がうまくできないことでも、あ、これの物語をやってくれるんだっていうのが分かったら、もっとこう、入り込みがいいのかもしれないって気がする。全くのブラジル人にとっては、桃太郎も何だか分からない話だから、なんかやってくれてる、ポルトガル語にやってくれてるけど、その物語の背景にあるのか分かんないじゃないですか。大体、日本から生まれたものかっていうのがね。
私が思うのは、ただ日本の話って必ずちょっと教訓帳であったり、必ずオチをつけたがるじゃないですか。求めてる内容はこれなんですっていう押し付けがちょっとあるんですけど、ブラジルの話ってあんまり知らなくて、なんかもっと摩訶不思議で、何が言いたいのかよくわかんない。ああいう感じ多いんで、むしろ、まあ、そういう意味から言うと別に日本のこういう話は面白いかもな
と。
物語になってる感じ。
まあ、他の人のものとしてはね、おそらくわかると思う。ただ、あの、なんでこの人たちがその目の前に立っているのかとか、どういうことをやろうとしているかっていうのは、 説明が全然ないままやってること
ね。説明が良かった
ことね。今言われてる。
日本語だと、日本語の、日本のね、あの芸術を喋るよ、みたいな。聞きたいだろ、お前らとか言ってます。とか言ってます。
あの、それをこっちにして、あの、ヘンゼルとグレーテルを、あの、お芝居劇場で見たんだけど、初めて何がやっぱ分かんなかった。なぜなら、それはジョジアのマリっていう、ジョジアのマ、何やっけ、ヘンゼルとグレーテルって、プラスポートカブで、ヘンゼルとグレーテルじゃないのって言って、名前は。それで、あれではあの、どうしてのやつ、どうしての名前、なんで、ピザの甘いやつ。ゴーヤバーだと、あれのことなんです
か。あ、ごめん
の
ジュリエッタ。
あ、ごめんのジュリエッタ。
ごめんのジュリエッタ。
あ、でも、ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッ
タ。ごめんのジュリエッ
タ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。ごめんのジュリエッタ。話に こだわらなくても、それ
で
もあるかもしれない。
でもね、あの、その、うちの夫の上の下の子、真ん中の子供とかは、
う
ちの彼、普通だったんですよ、とても。やっぱりあの、日本語しゃべれない。ポルトガル語だけなんですけど、一応だから日本人の顔してるんだけど、ブラジルの完璧な学校に行ってるにもかかわらず、そこで日本のこういうおむすびコロリンとか、モノタロウとかの本を、持ってきて、ポルトガル語に訳してあるものを。
うん、
それで、私にね、これはどういう意味なんだとか、これはどうなんだとか、すごい質問してるから、なんでとか言ったら、いや、学校でやってるんだと。教材になっている。そう、教材になってますよ。確かに。でも、全部学校でやってるわけじゃないし、だから学校の法人だからってわけだと思うんですけれども、かなり食らいついてきてたんですよね。あの、その、年齢の子たちが。とてもやっぱ話としては面白いみたい。物語がちゃんとしてるっていうのがね。だからとてもブラジル人は、まあ私もそんな人数は知らないですけれども、その周りのクラスの子たちもかなり興味があったっていう、みんな目は青いですよ、他の人たちはね。だからすごく、あ、日本の物語ってそういうところで興味あるんだなっていうふうに、今思い出した。
今回ね、まあ今日が8月29日ですけど、
はい、
7日にしてからね、全部で24公演やってるんですよ。場所としてはね、まあカンパウド市内、コロニア・ピアール・ピラゾス、それから、イタケラっていう、あの、今度ワールドカップのね、オープニング開幕、試合が行われる。
ではないかと。
はい。
今後全部でやる。
やりにく
い。見てもらってます。そのうちブラジル人向けの公演が、さっきの24公演のうち13公演。
すごい。
うん。で、1300人くらい。だから、1公演あたり100人くらい平均するから、ブラジル人が見てもらってます。それで残り、明日8月30日、日設期ボンフィーロ。で、12時から14時の間で30分間ですね。もしよろしければ、設備コンビニをお運びください。
はい、
で、8月31日から9月2日は湯場に行きます。
はい、
で、9月3日が宮城県人会、
はい、
サンパウロ、ね。で、15時30分から。これはかなりあのしっかりした公演をやります。
はい、
あと9月4日に奄美事業所っていう、あの、ブラジル人の近くの人たちのね、サッカー施設みたいなところですね。こんなのでね、だって結構ブラジル人向けにやってるんですよ。本当は一つに、
ね、
あの、セスキってね、日本で言うと何て言うんでしょうね、
商業関係の仕事に従事してる人たちの、そうですね、あの、娯楽、福祉、
福利、福利厚生施設みたいな、
ね。そうですね。
そこでね、カンパウド市内、3カ所で公演をする予定があったんですけど、まあいろんな調整の都合があって、セスキはね、ボンヘピーロだけ。になりました。ただその代わりに、さっき言ったように、イタケラクってね、カンパの東の方ですけど、そこではね、保育園の子供たちとか、あの学校の子供たちとかね、まあ、区長さんにもあって、そこの文化局長みたいな立場の人がいろいろアレンジしてて、あの、まあ、ほ
ん
と下の根出てるわ。あの、まあ、日本人は初めてですけどね、私とも会うことができましたし、それでは、あの、本当に、あの、日泊行為っていうかね、文化としては日泊行為の機会を今回、ありがとうございました。国際交流基金の、あの、女性をね、まりまりに皆さんがいただいて、その成果として、 ブラジルの皆さんに見てもらうというのは、うん、まあ、24公演中13公演、2020、2300人。
すごいですよね。ここに来てから、どんどん増えてい
く
っていう。
そうそうそう。
ね、うん、な
るほど。すごい。
へぇ、
やっぱ相手のあることなので、こっち来る前に全部詰めて難しいみたいですね。ある程度こう、当たりはつけとくけど、こちらのスケジュールこそ流動的だし、向こうのスケジュールがあったところでじゃあここでいいみたいな。
うん。ブラジル進化してますね。
実は私たちの全然なくて、日経新聞の、花田さんっていう日経人の方がコーディネートしてくださって、本当に助かった。
うん。
でも、どうですか、大変じゃないですか、結構移動も多いし。
そうですね。車でね、いたけらも2回、2日、行かせていただいたんですけど、
はい、
まあ、1時間はかからないけれども、
うん、
まあ、
多
く、
ね、
まあ、近いもんだけど、しかもなんかこう、ついても、なんか、あれで、扉が、向こうの扉が開いて、迎え入れてくれる体制ができて、行けるのみたいな、ちょっと、どうなんですかね、ちょっと危なかったです
ね。まあ、ブラジルとかの、どこでも開けられ
ないところ。確かに、そう、二重扉で、
はい、
片っぽが全部閉まって、まず密室状態を作ってからもう一個が。
うん、
じゃないと、他の人が楽しい、
うん、
安全確保の
ためだとしながら、
かわいい絵の描かれた壁なのに、こんな鉄格子みたいなってところだけで、
いやでもね、そういうことね、昔の、うん、イタケラ君のね、岡田特徴さん、本当にアレンジをやってくれてね、車の世界、我々、リベルダイスね、キャンパール市内の宿まで迎えに来てくれて、送ってくれて、本当に感謝したい。だからそれだけのものを、うん、マリマリの芝居がね、うん、持ってる力というかね、魅力というかね、これをブラジルの人たちが評価してたんだなって、
うん。
私は演じる側ではないけども、その力に魅力を感じて今回コラボしてる立場でして、
うん、
その力がブラジルの人にも伝わるんだなって思いましたね。
マリマリさんはブラジルではいろんな公演、メキシコとかいろいろやって、それはどういう経緯でやったりしたんですか？
その都度違いますね。まあ、マリマリ自体がたまたまその、まあ、手があって、うん、いろんな経路で、呼ばれることもあるし、
うん、
メキシコとかはあれですね、そういうプロモーターみたいな方が、
うん、
路上、それこそ多分、何だかどうかわからないですけど、路上でやってるところを見てもらって、メキシコで今度フェスティバルやるから来ないかっていうので誘われて行ったりすることもあるし、いろいろですね。
そういう時には日本語でやっちゃうんですよ、スペイン語にするとか。
そうですね、メキシコもやっぱり専用で作っていきました。
あ、
多分、一番最初に海外公演をやろうって思って、私はちょっと参加しなかったんですけど、行った時は、日本語だけで行って、やっぱりその、マリマリの芝居っていうのは、演劇を見る人が見るわけじゃないっていうか、演劇好きな人が見るとは限らない
です。
本当に、遊びが向いてる人とか、そういう人間の、ね、人たちとか見てくれるものなので、やっぱり言葉が、現地の言葉を使わないとダメなんだっていうのを、多分もう、経験的に、分かって、それから多分、やるようになったんだと思います。もちろん日本語の演目も、用意していくんですけど、基本的にはもう、この国の言葉で、まあ、捕まえながらも、
大変ですよね。すごいですね。面白い。演目はどんどん増えてるんですか、今、日々。それとも、もう、ある程度、これからまたどんどん増やそうっていう感じ。
あ、マリマリ自体の演目ですか、
うん、
このプロジェクトに関しては、もうこれ以上は、増えることは多分ないと思うんですけど、
はい、
マリマリ自体は、まあ、なんかね、消えてく演目もあるし、新しく作る演目もあるし、その都度その都度、何メンバーにもよるので。
なるほど。じゃあまた、入れ替わりがあるってことですね。
そうですね。やっぱりその同じ演目を、いろんな違う場所で、それこそ今回も、ね、竹田とかの現地の公立の学校とかでやらせていただいたりとか、日経のね、家庭の前でやらせていただいたりとか、そのやっぱりその、その場所で見てもらう人との関係の差が、
すごく、ね、
新鮮で面白い。
なるほど。それではですね、みんなずっと喋りっぱなしでは喉も乾くでしょうから、一回この辺でですね、曲を聴いてもらって、ブレイクしましょうかね、と思うんですけど、何がいいかな。 なんて言うでしょ
う。プロフラーなガベタのみたい。スーパーカーなグラバタのみたい。ノンタネグラのアモー、ノンタのエレザドー、ノンタのママネガサラドリジェンド
ナイ。O que diz a urgente, você quer procurar mais. Seja pra se lançar, a gente quer dançar. A vida é curta, então curta a vida se é capaz. Quem disse que era proibido sorrir? Se alguém falou é que não tá mais aqui.
Sem perder a fé, vai se até a fé.
Com 24 horas, tem pessoas que sobram pra quê?
Quem quer achar melhor não ia deixar. Quem quer chegar melhor olhar a paisagem.
Sonhar o que é, sonhar o que é. É o primeiro passo quando eu me realizar.
音楽は、何だったんでしょうか。
青木花さんのオプリメロファスト。
オプリメロファスト。
でも皆さんよくご存知の音楽
ですね。はい、何ですか。
聞いてないでしょ。
出るよ、夢の舞台。
ボ
タン、ボタンのファストっていうのは、
これは、バイオンとか、ちょっと北東部のもと。
ずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃなんだよね。あれは北東部のもの。
アコリオンとか、トライアングルとか、使った、ちょっと民族風なリズム。
ああ、これは、ブラジル北東部だ。
そうなんですね。
私は全然音楽わかんないけど。難しいことわかんないんで聞かないです。まあもうそろそろ気づくとですね、たくさんお話しいただいてますが、まあお話の時間にあらわないんですけど、先生、今回ね、フンダソン国際交流基金の方々が、交通費を出してくれた。
マリマリの皆さんの交通費。はい、私の分は自分の大学の研究費。
なるほど。
交通費どれでいいと思うな。
す
み
ません、すみません。もう一個。
はい、
あ、すみません。なんか、シリウスの話、ちょっと質問、ちょっとだけ質問なんですけど。
戻すけど。
ごめんなさい、もう、多分忘れそうだから。いや、最近、日本の静岡から浜松で研究され、まあ、今に立ち上げて、いろんな方にそこでも、いろんな学校に行って、講演されたりとかするっていうのを聞いたときに、この数年やっぱ日本の経済もこう落ちて、それと伴って出稼ぎの方もこちらに戻ってきて、で、子女たちもこっちに戻ってきて、で、まあ問題じゃないけど、これからもこっちでも問題されてる部分がたくさん
あるので、その一番の問題っていうのはどういう
で、その浜松での、まあ、それのこう、
何なんでしょう。
継承なり、その、仕事とか、ご両親のね、例えばその仕事のあり方とか、企業の規模とか、例えばその公園費が、例えば削られるとか、まあ、いろんなのが影響してたと、してると思うんですけれども、実際はどうなのかとか、これからどうなるのかっていう。
そうそう、具体的に一体何が問題視されているのか、っていうことを知りたい。
あのね、ちょっと固い話になるんですけど、2008年のリーマンショックのこの世界、まあ、金融危機ね、うん。それから日本では2011年3月11日に地震が起きて、原発事故が起きましたね。で、その3年間でね、ブラジル人は約10万人減ってる、
うん
うん。で、それは非常にこう、大きな落ち込み。
ですよね。
うん。でも逆に言うと、32万人近くいたのが20万人くらいいますっていう状況で、まだ残ってることの驚きっていうのも同時に考えなきゃいけないんですよね。非常にこう不安定な経済状況で働いている人たちが多いんだけど、でもまだ20万人残ってる。で、実は10万人減ってる中でね、例えば私が持ってるデータで言うと、静岡県の、高校に学ぶ外国人、とりわけブラジル人の数は増えてる。これは何にするかというと、
う
ん、全体数10万カクンと減ってる中で、高校に通う子が増えてる。
うん、
それだけやっぱり日本の社会にこの後も生きていこうと思ってる人たちが増えてる。比率としてる。だから絶対数は減ってるんだけど、残った人たちの中では、日本で生きていくっていうことについて、
うん、
心を決めた人も多いし、
うんうんうんうん、
まだ心を決めるまで至ってないけど、まあ、ずっといるんだろうなみたいに考えてる人も多い。ただ、こういうのを気をつけなきゃいけないのは、じゃあ残った20万人みんなが、そう決意したかというと、そうじゃない、
うんうんうん。
だから、日本語をちゃんと学ばないとかね、
うんうん、
まあ、その日暮らしは言わないけれども、きちっとした展望を持たないで子供の教育をないがしにする人たちも、中に。そして今何が一番問題かって言った時に、表面的に出てきている一番大きな問題は、やっぱ子供たちの。つまり日本語はもちろんだけど、ポルトガル語も中途半端、もう少しはっきりしようと、思考する言語を持たないと思
うん
ですが、今、家族を作り出しました
。なるほど。そうするとどうなっちゃうんでしょうか。
あまり考えたくないけれども、そういう層が再生産。つまりその子供たちもそうなっていくっていう可能性があって、これまでの近代の日本になかった、思考する言語を持たない、そうですね。日本の社会の経験を語り作っていく恐れも、今私たちが日本社会でやっていることにしてると、やっぱそういう、層ができないよね、
うんうん。
親が、まあ、一番の原因は親ですよ。はっきりしろね。親の考え方。でも、親がダメだって言って悪者を作っても何も解決にならないから、じゃあ地域がとかね、学校がどうやってサポートしてるかっていうことの働き方も当然、そういうことも私はやってる。お芝居もおっかりじゃなくて。
そうだと。こっちでもね、そういう逆の帰ってきて、日本語も中途半端。で、ポルトギーズも結構中途半端っていう問題がっていうのも結構新聞でもね、連載されたりとかいろいろしてるから。
具体的にはどういうふうにしてそれをサポートするっていうか、救い上げるって言ってるんだけども、具体的にはじゃあどうすればいいんだろうって私はちょっと思って。
うん、そうですね。万能な解決策っていうのはね、ないだろうと思うんですよ。だその子その子によって、例えば日本語の方がまだね、しっかりしてるって言うんだけど、やっぱ日本語でちゃんと考えるレベルを持ってつけっていうやり方だし、場合によってはポルトガル語の方が、まだマシだってことあるよね。ポルトガル語でしっかり考えるところまで持ってって、それを日本語に置き換えていくってことにな
ってる。それをポルトガル語でこう、例えばそういう子たち学校行ってなかったりしますよね。それを例えば、夜回りして回るとか、そういうことをする時間とかって、
そういう活動をしている人もいます。ただ、一般に言われるほど、いわゆる不就学、学校に全く行ってない子供の数ってのはそんなに多くはない。
じゃあ必ずどっかには、
必ずは言えないけれども、どちらかの学校に在籍している方、ただ問題は在籍していることと、学びが身についていることは必ず行こうじゃない。
逆にさ、日本の方が一応、日本の小学校とかってまだ、どうなんだろうな、自分は。いじめとかいろいろわかんないんだけど、ブラジルの学校の方がそれとも逆にこう、発揮してないなって意味言ってくれたりするのかな、それとも、
それはちょっと、ブラジル学校とそこまで正確には知らないけれども、うん、ちょっとずれる回答になりますけれども、うん、日本の社会でかなり子供もしっかり育てていたり、うん、っていう人はね、うん、日本の学校に子供が通ったらいいっていう言い方をする、
うん
で。私たち日本人はそういうと同化主義だと言われるけども、うん、実はブラジル人はそういう言い方をする人。
私の友達はブラジルの2世なんですが、彼女自身はブラジル人なんですけれども、日本人の男性と結婚して日本にいて、まさにそれですね。で、子供たちは日本の学校にいました。
ラジオに出てくれた人。
はい、そうそうそう。はい、ね、そうそう、彼女なんかも、彼女の考え方、
うん。
で、それでもちろんいいと思うし、そういうふうに親たちが決めてるわけだから、でもかなり強化熱心で、でも、でもブラジル人じゃない、彼女は、
うん。
で、ブラジルに帰って行って、彼女たち、彼たちにも全部ブラジル人として行ってほしくないのって言ったら、うん、全く思わない。自分は、この彼女たちは、もちろんブラジル人なんですけど、日本人のアイデンティティを持って生きていってます。
だからね、やっぱ人によってかなりね、アイデンティティ
が
幅があるから、
う
ん、私は一番こういけないなと思うんだよね。
うん、
今日本にいる、国籍上ブラジルの子供たちに、君はブラジル人だからサンバの紹介してよ、みたいな。って、押し付けになっちゃう。その子のこと思ってるよりいて、アンチの間に押し付けになっちゃう。じゃあ、その子たちのポーセスはね、俺って国籍はブラジルかもしれないけど、アニメ好きらしいとかね、AKB 好きらしいとかって言うかもしれない。
うん、
その非常に大きな幅があるっていうことを、
うん、
日本の社会の中で理解して
、
多様な人は多様なままに生きていけるようにね。
うん、
日本社会は変わっていかないといけないかと
思う。うん、そう、私だと。いや、本当そう思うんですね。それで、これ、もうブラジルは、そういう意味では、そういう学習をしてきた国なわけなんですよね。で、日系社会もそれで、100年経って、それを作ってきたというか、まあ、ね、ある意味同化し、ある意味、それと関係なく別な道を歩み、いろんな形で多様化したわけですよね。で、それが日本に行き、もっと複雑になっちゃったということなんですよね。
そうだから、ブラジル人の場合は日系人が来てるんで、ね、単に外国人が来て、日本の社会に行ってきましたじゃなくて、これ、無視してるんですね。日系ブラジル人の指定が、在日日系ブラジル人になっていて、っていう、その、デビューの名みたいな、
ね。
デビュー
ですよね。それを研究するのは楽しい
ですね。まあ、楽しいというのは知的な意味でのっていうのは楽しいですが、やっぱ私自身は何度も言ってるか、自分で論文書いて手柄になりました、OK とは思わないので、うん、そういう人たちが日本で生きていきやすい。つまりそれが、単にその人たちにとって生きやすいんじゃなくて、日本の社会にとってそういう人がいることがプラスになるような、
うん、
そうい こう考え方を展開させていくにはどうすればいいかっていうのが、私のミッション。
かなり全く
100年かかるね。
うん、ブラジルって民族の、事実の集まりなので、日系だけじゃなくて、うん、ここからいっぱい移民が来て形成されている社会がたくさんある中で、子供たちも学んでいけるっていうような部分があるから、土壌が全然違いますよね。
うん、全然違う。違うけど、グローバル化してた中でもね、お金引く中でそういうふうに社会の考え方が変わっていく必要があると思うし、そうじゃないと日本社会そのものがね、なんか地盤進化していくんじゃないですか。すごくこう、同質的な社会の居心地の良さの中でいると、居心地いいんだけど、結局、外からは、全くこう、相手じゃないですかね。外の世界に乗っていけなくなっちゃうんですか。
とりあえずなんかもう、若い人どんどんブラジル来て、なんか違う選手を見ていくっていうことだと思うんですよ。先生いっぱい学生連れてきてます。
そうですね。まあ、学生で連れてくるっていうのは一つの方法なんだけど、実は私がここでお芝居デリバリーまりまりと組んでる理由はね、今まで話でそうだったんだけど、寄せ書きをね、海を越えて行ったり来たりさせましょうっていうプロジェクトなんですよ。それはね、日本ブラジルお芝居出前プロジェクトって言ってるんですけど、実は、去年、2011年の8月にブラジル来た時に、カウンセコードってね、老人クラブ連合会とか、静岡県人会とか、ピラウド市の学校で、こちらに寄せ書きをね、書いてます。それは日本の皆さんに見てもらいます。ぜひ書いてくださいって、模造紙に、まあいろんな子供や大人が書いて。で、それをね、日本に持って帰って、日本でまりまりのお芝居会、浜松先生に、借り出して見てもらったんですよ。で、またそこを見た子供たちや大人が寄せ書きを書いてくる。ブラジルのメッセージをね。で、それを今度、また今回持ってきました。で、見てもらって、 2012年の8月の興行を見た人たちがまた寄せ書きを書く。で、それを持ち帰って来年、2013年6月を予定しますけれども、
はい、
私たちの大地とか文化芸術祭、ギャラリーがあるので、はい、そこで展示する。で、こんな人たちが見てくれました。こんな寄せ書きを書いてくれましたっていうのを、日本語とポルトガル語両方でね、展示して、日本の人にも、日本で暮らすブラジル人にも見てほしいな。で、実はそのプロジェクトの実行委員会にも十数人立ち上がってますよね、うちの学生たちは。そして二人はね、日本で育ったブラジル人の学
生。
日本語とポルトガル語を
使う
ね。だからその子たちが浜松で日本とブラジルをつなぐプロジェクトの実行委員になってる時代なんですよ。だからそういうことを知ってほしい、ね。ですから、そう、今回寄せ書きはね、全部今8枚書いてもらったのかな。
はいはい。前回何枚でしたっけ？
前回はね、ちょっと今、枚数細かく覚えてないけど、やっぱ同じぐらいの枚数ですかね。うん、数枚は持ち帰りました。
ずっと今まで溜まったのがもう20数枚はあるって感じかな。
そうですね、20枚ぐらいあるんです。
ね、
それを、まあ、貼り出したりね。実は、8月30日の摂津盆壁色とか、9月3日の稲荷天神会に来ていただくと、パンフレットっていうかね、資料を皆さんにお渡しできるんですけど、例えばね、ブラジルで去年書いてくれた74歳1世の方がね、このように書いてくれてます。私たち日本人被写がブラジルで歓迎されたように、ブラジルの出かけの方々も同様に歓迎してほしい。相互の交流が気楽にできますように、というような、こう、願いをね、書いてくれたりするんですよ。
やっぱりこのお芝居を通じると、なんかこう、本当に交流してる気持ちになるんですね。
例えばね、私が一人大学教授でございます。
講演会
し
よ
う。講演会しますが、結構寄せ書き書いてくださったって書かないんですよ。
そんな、そんな。
お芝居を面白いですよって言うと、集まってるでしょ、で、お芝居見た時の、こう、温かい気持ちで、日本にメッセージ持ち帰りました。ぜひ帰ってくださいって言うとね、書いてくれるんですよ。まあ、それが、私が研究者として、大学の特別研究のお金をもらって、今回来ているプロジェクト
なんです
。自分一人じゃない。
確かに。
うん。
ね。そうですね。本当、ここの寄せ書き、すごい面白い。面白いって言ったら、すごいいいこと書いたりしてありますもんね。これが日本語と言葉語になったらいいですよね。
そうそう。
ね。
で、こういうのを通して、日本の社会でね、ブラジル人のことを理解してもらいたいな、
うん、
思うし。
そうですね。
うん。
本当に。そう、このめぐみさん、82歳とかってすごいですね。まりまりさんとの交流を感謝。日本イングが移民船に乗った時点で、いわゆる日本人で亡くなると思って、実感していました。今この洋国ブラジルのことですね。で、何十年も経ち子孫も持ち、その子孫たちも改めて留学とかできた出稼ぎとかで離れたはずの故国日本ですね。その新しい絆が生まれてまいりますと、改めて私はやはり日本人なのだと実感させられます。しかし日本を出国した経験のない日本人とは私は絶対に異なるとも思います。私は何者か、それを探し求める余生ないんです。日本との文化交流があったり、そういう思いが強まるわけ。すごいね、やっぱり。
激しい考えてやって
ますね。だからこう、ブラジルっていうところでいろんなイメージ持つし、特に浜松にいると、ブラジル人、日系ブラジル人から非常にネガティブな印象を持つ。なんだっけ？ネガティブ。
誰がネガティブなの？
日本人が。なんで
かって
言うと、
他の日本の中に住んでる、
他の日本の中にいる日本人が、ブラジル人とかね、外国人に対してネガティブなイメージも、なぜかっていうと、まあ、日本にいるブラジルたちは、工場労働者で働いている人が多い、で、子供の教育をないがしろにする人が多いとかね、ゴミを捨てるのを、そういうの守らないとか、夜騒ぎとか、特に浜松が、いくつかの事件が起きました。浜松の近くで交通事故を起こして逃げてきたりとか、殺人事件を起こして逃げてきたりとか、やっぱそれが地元の新聞の中でかなり大々的なキャンペーンっていうのが、やっぱ浜松の人たちは、一般的な見方よりもどっちかっていうとネガティブなんだ。数が多いんだけど、それがポジティブなね、良い方向の交流というよりも、否定的な見方を強めることになっちゃってるので、そうじゃない、日系ブラジル人の姿をね、知ってもらいたいな、というのが、まあ、2008年に来た時私が書いてた。で、そのために、どういう方法がいいかっていうに、この、まりまりのお芝居を見てもらって、メッセージを交換し合う。伝書鳩が手紙を運ぶように、メッセージをまりまりが運ぶ。こういうところをリリースしていきたいな。
うららさんどうでしたか今回。
今回ですね。そうですね。まあ私は結構なんかずっとこうまりまりにこの6、7年間まりまりしてきたっていうわけではないので、うん、まあ最初作った当初は、うん、ですね、まあ3回からお年寄りまで、で自分がしかも自分が面白いと思うものを作った。何かというとそれは、やってる人の、まあ、何ものを使わないので、やってる人のイマジネーションで、うん、なんかこう、構築したものを、うん、お客さんが、どうやら同じものを見てるらしいということは、最初作った時に分かり始めて、うん、これはすごいと思って、うん、例えばこの間、あれですね、キニアールでやった時があったんですけど、うん、なんていうんですかね、ちょっと知的障害のある人がいて、でもすごい楽しいんで、見てて、で、私はこう、毎晩2人ずつなんで、お休みタイムもあるんですよ、ね。演目によっては。自分の演目終わって、戻って、見てたら、彼がすごい力尽きて、
さらに。
そう。なんかこうね、言葉が喋れたとしても、通じ合えないかもしれないけど、さらに、知的障害だけど、見てくれて、いたりして、勝ってくれたんだと思って、すごい、感動したんですけど、
話しかけてきたんです
。話しかけてきたんです。できなかったんですね。そして、で一緒にこう、お芝居見てて、すごい、と思って、もう、なんていうかね。国も超えるし、言葉も超えるし、ね、脊髄炎みたいなのも関係ないし、本当にすごいと思って、で、まあ、それは、あれなんですけど、さらに、まあ、今回ブラジルに、まあ、連れてきてもらって、こういったプロジェクトで、ブラジルが近いてとか、お芝居そのものじゃない枠組みが、いろいろ、用意されていて、ディープロデュースっていうか、なんかこう、新しい、なんかこう、つながりが、お芝居したら、こうなんかつながれる、その今、イメージのこう、つまりつながりみたいなのから、さらに、なんか、そのつながりを実感できるみたいな、形、化されるみたいなプロジェクトだと思うんですね、今回ね。貼ってあって、例えばその、私も、話はよくわからなかったんですけど、やっぱり、日本でブラジルからの、メッセージとか貼ってあるのとかを見ると、ブラジルか、すごい遠いよねっていうのも思うけど、でもなんかこう、なんですかね、同じっていうのとは違うけど、共通する何かっていうか、反対側の人たちのことに思いがかけるというか、
共通の経験をした人たちの書いたものを見る。っていうのね、すごく面白い。共通の経験。ただし、やっぱそれは、もうきちっと固定化されたイメージを目の前でビジュアライズする演劇じゃなくて、黒の衣装でのみでやるもんだからね。それぞれの人がイメージをそこで喚起されられる。例えば、ピラーズ・スールで、日語学校ね、日本語で学ぶ子供たちの、前でお芝居して、翌日子供たちがね、絵を描いた。それぞれ。そうすると、黒い衣装を着て2人やってるはずなのに、本当に桃太郎と、すごい鬼だった、ね。いろんなイマジネーションが彼らの中に見えていた。
そうですね。
一個の人同じじゃないんで、みんな、その方によって印象残ったところも違うし、描き方も違うし、使う道具も違うし、本当にあれはすごい。
それぞれ見る人のイマジネーションを喚起するお芝居がまりまりにはあって、でまた見てる人たちをこう、時空間、ある時空間に揃った人たちをこう、繋ぐ力があるし、でそれが地球のこちらと向こう側ね、反対側でも、おそらくまりまりを見て、ブラジルの人たちは、ポルトガルでこんなこと書いた。日本の人は日本語でこんなこと書いたんだ。あるいは、日本にいても、同じ日本で書かれた絵図書きでも日本語とポルトガルが入ってる。ブラジルで書かれた絵図書きでも日本語とポルトガルが入ってあったり、ね。そういう、こう、状況の中に、今、地球があって、それより日本とブラジル、まあ、サンパウロとホノルルとか、こういう形で繋がってるんだっていうのを、こう、まあ、ちょっと硬いけど、認識するためのツールとして、この予定額は、 かなり有効に
使われてます。うん。うん。駅前の壁に同じ場所にかかっててもらってるのに、本当に日本語とポルトガル語に、ね、なしにくくしてますもんね。必ずね。素晴らしい。なんか、で、これ、来年2013年6月にその寄せ書きを大学の方でなさるのは分かった。次ですね、またこちらに来るご予定なんていうのはあるんですか？
私自身は具体的には、まだない。
まだない。
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 そうですね。やっぱこれ、一つのプロジェクトなんでちゃんと形にするっていうところが大事なので、
はい、
来年の同じ枠組みで来るってことは考えてません。
はい。
うん。うん、だから来年度はアウトプットするね、形にするか、
うん。
で、その先に何か、またプロジェクトの関わりは、まあ、入ることはないと思うので、考えようと思うんですけど、それが何なのかについては、まだ私の中では構想は
見えてる。マリマリさんたちはどうなんでしょうね。
そうですね。マリマリもまだないね、わからないですね。
うん、
やっぱり来るようには、
うん、
それこそこう先ほど2
つ。はいはいはい。
なので、本当に今回はすごいラッキーって言ったらあれですけど、
うん、
このプロジェクトを池上先生。
うん、
主催してくださって、
はい、
スタッフ監修してくださって、うん、マリマリを連れてきてくださって、
うん、
こちらのね、いろんな方にお世話になって、
うん、
実現してることなので、
うん、
また本当に、またラッキーだったらもしかしてぐらいな、私たちだけの力ではとても進
む。もちろん普段ね、そのマリマリさんだけのこう仕事をしてるわけでは、それぞれメンバー8人違うからね。そうですか。なかなか大変ですけれども、
今回ね、
うん、いろんな方々が、
うん、いろんな方が応援をしてくれて、パブレットには記載してるんですけどね、浜松の企業の方々とか、
うん、
個人で、まあ、応援をしてくださった方もいらっしゃるし、いくつものを、いわゆる財団法人
を、ね、
いただいて、まあ、一つ一つ挙げることはできませんけれども、たくさんの人の気持ちを、いただいて我々来てることを、きちんとお伝えしておかなきゃいけないなと思います。
なるほど。そろそろまあ時間も大きい時間になってはきてるんですけども、なんかご質問ありますか？
いや、なんか、もっと続けて、
うん、
ね、こう、
どうぞ、
それぞれいただいて、あ、違う。いただけたら、お酒用意しておけばよかったかな。
あ、飲めます。
だからもっとね、違うけど、食べていただいたかもしれない。
一曲、曲を入れて、とりあえずじゃ終わりに、とりあえず終わりにしますが、まだ純喫茶シーコーナーとか、やるかな？
準備は簡単だ。
準備はなくて。じゃあ、とりあえず曲を聴く。まあ、とりあえずね、ここで締めさせていただきますので、ちょっとご参加ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Passado de glória está gravado. na história. Verde e rosa, cor da tua bandeira, pra mostrar essa gente que o samba é lá em Mangueira.
Mangueira, meu tema,
あ、そうなんだ。もちろんのね、プロポリス液体を使えば、肌も気持ちよくなると、ほんのこてか。じゃあ、お前さんもそうじゃないな。
え、そうだ。あとの土入れたかもんど。体の調子もよかしね。
さて、なんでだ。
年末だけの中止液体を。こういうのでさ、お前さんもがっつり良くなるか。
そうね。買いに行ってみるかい。
おまさんはごめんね。ねえ、まつたけとプロポリスが用語んと。
はい。それではですね、次のコーナー、純金並木コーナーでしょうか。純金並木コーナー。
あのね、さっき、先生おっしゃった、欲望に忠実にっていう。
はい、欲望に忠実に。
それがね、日本人はそう、でもまだ欲望に忠実にって言いながら、なかなか控えめで。ですけど、本当にブラジルで欲望に忠実になると、膝も抜かしますよね。それでね、やっぱりあんまりにもみんな欲望に忠実なので、お社会にまとまりつかないとか、秩序が崩れるとかね。で、私はずっと実はもう20年来ブラジルにいて、好きでここにいますから、けなしたくはないんですけども、やっぱりちょっと最近ね、このブラジルに対しての価値観が揺らいできました。
それはブラジルに
対して。やらなく
てだ、これ。ブラジルに対して。
ブラジル人についてっていうか、やっぱりね、妙な法律が山盛りあるとか、何するのにも手続きが複雑とか、妙なところで金せびられるとか、いらない出費が多いとか、
最近、割と、日本人はどうなのかな、話せばわかるっていうとこあるんだけど、話しても全くわかんないみたいなことも増えてきたような気もする
し。例えば、なんていうの、これは、例えばこれは制度なんだからこうだ、それでもおかしいでしょってこう筋を通そうとすると、でもこれはこうだから、これしかできないとかね。そういうことが
ね、ブラジル政府とかそういうものに対する意見が。
そこまではないんですけど、なんとなくちょっとこう、窮屈になってきたかなと。今っていう気持ちが。一つは私の個人的にやっぱり海外生活みたいな。結局、私たちは自由国交換としてここに、医師である程度ここに住んでて、医師で帰ることもできる。
はい、
的な、こう、ちょっとね、なんていうかな、
優
越なところがあるんですよ。で、そういう中で、父らがここにいるみたいな。あなたは私はいるけど、素晴らしいです。ゆうの旦那に出したって言われました。今からテリコードで出しされたんでね。
テリコードの愛。
そんな話はしなくていいです
。
そんなことで、ちょっと私たちはこう外国暮らしが疲れたっていうのがあるかもしれない。うつ病かもしれない。高熱障害かもしれない。それ結構長いよね。ですね。長いから。
多分ね、そうだと思う。けど、サルモさんとか、でも、それもわかるけど、ポルトガル語もよく喋れたり、お仕事をしてたりするから、私なんか喋れない、聞かない、変わらない、知らない。
え、東京部
見た仕事の仕方、毎世界。でも、日系の時代とかみんな、私たちの世代もそうだけど、まとまらない日系社会。まとまるわけがない。みんな好き勝手に生きてるから。だけど、それがいいとするか、 それがもう具体的にこう仕事でこうしなきゃいけないっていうところで、どっちらとして治安が悪いとかいうと、もう日本がいい、ブラジルは危ないから危険だから帰りたくないっていう、日本に生活費でも始める資格は何でも済んで、もう日本が素晴らしいっていうブラジル人の気持ちも分かる。
それぞれの価値観っていうのは違う。いや、私だってね、だからといって日本で暮らせるかっていうと、
無理だから。
もう旅しかないんだから
。あ、もう無理です。
はい。だから、欲望に忠実に生きてるんですけど、
そうです。
そればっかりだと、やっぱりちょっと、この国も難しいんじゃないかなっていう気がちょっと、
国自身が
個人が、
この国に生きてる
個人が。
難しいんじゃないか。あ、国が
世界にね、名だたるブラジルになるためには、少し我慢もしないといけないんじゃないですかね。気が見としていい子になった。
なってる。見てみようよ、ワールドカップ
。私、絶対世界に名だたるとか、そういうふうに言われててなって、ディープスだけども、無理だと思ってる。
だから無理だと思ってる。
だから安心して楽しんでるんですよ。私なんかね、国力とか、将来性はすごいと思うよ、この国。近隣としてね、アメリカ並みの、よりもだって、シルドさんとかさ、開拓でき
る。ゲームがね、
とかさ、
人事が
多いとかさ、でも、絶対無理と思うところが大好き。
私も大好き。
そうそう。
私がブラジルを心配する人
いない。いや、ないよ。あなたはどうしてもやるんですが。そういうわけないんだよ。
ただね、たまたま例えば今日本からの新スキーがガリガリ来てますね。で、そういう会社の中で、とある、大変利益を上げてる会社なんですけど、社員も家族も、駐在の人たちが、ここでは車を運転してはいけません。それから勝手になんかあちこち行っちゃいけません。っていう会社があって、その会社には28台の車があるんですって。
ああ、まあ、
はい、はい、じゃないけどね。それには運転手を一人ずつつけ、全部が防弾車。
もちろん、
もちろん。電話で呼び出す。それだけ利益上がってるからいいんですけど、それでここで商売するってどういうことだろうと、ちょっと疑問を感じるんですよ。我々みたいにね、草の根でこう、
近くに乗ってね、
そう、ちゃんと行動、なんか交流を考えながら、ブラジル文化とのつながりを考えて、ね、してる我々から見ると、なんでっていう、それで、
ブラジルを働いても困りますよね。
そう。それでそういう人たちに限って、やっぱりブラジルは治安が悪いからね、世界中で言いまくっていく。
確かにそうなんだけど。だけどね、だからって。
だからもういい世界中で。私はもう、間に入る必要もないけど。そうなんだ。ちょっと、もやもやするものが私にはちょっと最近あると。
ああ。
ちょっともやもやを語ってみました。
好きな人変えた方がいい
ですね。そうですね。でも、そのさっき先生がおっしゃったように、うん、価値観じゃないけど、うん、その欲望忠実にって、まさに私は、うん、嫌なことをやらないっていう、本当に、うんうん、やりたいことを自分の秩序を守って、やれば、うん、こう自分が幸せになるためにはどうすればいいのかなっていうのを、うん、やっぱこう、考えるようになりましたね。すごくなんか、なんていうのかな、やっぱ人の目を気にするとか、何が見ないと、偉いとか言われないとか、最低のことはありますよ。仕事に遅れないとかね、例えばそういうのはあるけれども、人に迷惑をかけなければ、別に何でもありなんだなっていうか、人がやったことに対して受け入れるべき、価値観も違ったりとか、そういうことをブラジル人の方に教えていただきました。でも、
はい。それについて一つ私は疑問があって、それを私も、このブラジル人っていうのは違う文化に対してのリスペクトがあるという読み方をしたんですけど、そうでもないと、それはいいんじゃないかなと。そう、本当に、それ知らないもんは知らないって無視しているだけで、だからこそ、例えば知らない手巻きとか平気でできちゃう。例えば今ここで流行っている手巻き寿司って、日本の手巻きとはもう、全く違うもので、平気でバンバン売ってるわけですよね。それを手巻きと名付けて。でそれは、そのリスペクトじゃない。
リスペクトというか、ブラジル人はそれが好きなんじゃない、食べ物的に。
どうなのかな、先生から。
そこはリスペクトっていうのじゃなくて、まあ、自分たちがやってることにあること口出しはしてほしくない。まあ、だから、そのことにも基本的にはね、 自分と利害が対立しない限りは、まあ、まあ、今の日本でとスルーするという感じなんですよ。
いいじゃないかなと思う。
いろんな人がいろんな言い方してて、まあいい。
いいじゃ
ない
っていう感じ。
そうじゃないと、こういう多民族国家、もう移民で成り立った国は、絶対していけなかったと思うよね。
すごい笑っちゃうっていうか、全然関係ない話かもしれないんですけど、うん、その今度複雑な家庭の、今度上の子が学校で、彼女は日系、日本の顔してるけど、日本語一切喋れない。いろんな、まあ、自分以外はほとんど西洋人。うん、西洋人の、まあ、移民だよね。移民の子孫たち、
はい。
スペイン系だったり、フランス系だったり、まあ、いろいろいるんだけれども。うん、そしたらみんな、あだ名、アテリートをつけるらしいよ。で、彼女は、うん、箸ってつけられたらしい。
箸
お母さんの箸箸って言って、で、何て言ったろうかな。で他の、例えばフランスとかだったら、エッセルとか、例えば、そんなの言われて、彼女が一番、箸っていう、
うん、
なんか、ちょっとかわいそうじゃないって言われて思ったの。
うん、
喜んでるの、神です。
だから
、怒んないのって言ったら、なんでとか言って、で、みんなも、いや、別にいじめとかじゃないんだよ。で、その間また1ヶ月後になったら、私、1ヶ月なら趣旨だったから。だから、そういうなっちゃうから、みんな軽いノリで、できちゃうような、学校のね、15、6の子たちが、そういうことをやってるってことが、私も結構嬉しいなっていうか、なんか、寿司とか言われてすごく嫌なのとかじゃないの、
うん、
寿司って言われたんだ、みたいな感じで。
一つは、あの、異性人に対する、なんていうかな、認識が変わってきたっていうのも。
あ、まあ、そういうのもあったりするのかもしれない。
あの、よく日本人が世界行って、日本人、日本人ってこう言われるのが、軽蔑されてるみたいに捉え方する人いるじゃないですか。うん、ブラジル来ても、ジャポネスって言われる怒る人とかもいるんですけど、でも、しょうがないですね、この顔だから。そこが大切なポイントだと私は思ってるんですけど、この顔を引きずって、3世、4世になっていくわけですよ、
うん。
で、ブラジル人にしてみたら、この顔がジャポネスなんですよ、
ね。うん、そう
だからこう言ってるだけ
の話で。そうそう。でも、またそこが私面白いなと思うのが、今のその3世とか4世で、その、ブラジルでね、生活して、全員じゃないと思うよ。ただ、私の周りにいるのを見た限りでは、すごく自分が生きてると思ってるわけ。もう、自分が世界で一番美人、世界で一番ハンサムだと思ってるわけ。この自信ってどこだ？ありがとうございます。日本にいる日本人だと思わないけど、ここで、生活している。いいじゃないですよ。うん、私の前に言うけど、日系の顔をしときながら、日本語が喋れなくって、ある程度満足して育ってるような人たちって、世界で自分は一番だと思ってますからね。
あ、それは日系だけじゃないけど
ね。あ、ね。それはもう、それは全員の子持ってるから、いい人、もちろん日系だけじゃない。
そうだけど、日系人がもう今3世、4世になってきてる子供たちは、日系であることで、なんていうのかな。引き目を感じてない
です。全く感じてないですね。
で、実際にモテるんだよね。
モテるし、
モテるんだよ。あの、だから、モテれない欲がちょっとある。
あるし。そういうのもある。そういうところもある。
あとは、こう、本当に、綺麗な、私たちは、誰も飲んでないじゃないですか。だから、鼻が白と高くて、色が白くて、目がパッチリしてたら、あ、綺麗って言葉も残りすると、こう、ペラーンとしたの、ペラ入れるんだけども、それがポイントって、かっこいいとか、かっこいいとか、
あとやっぱり、老化も西洋人は早い肌とかやって、もう私、テニスの女子をやった女の子に向かって、あなたもう、あの子子供なのって言ったら、13歳だったら、後で聞いたら、もう私は25ぐらいに見えちゃうわけ。ごめんなさい、みたいな感じで、すごい怒られたけど。だけど、日本人はやっぱりそういう人たちに、まあ東洋系ね、もちろん中国人もそうだと思うけど、やっぱりすごい老化が遅いから、その20代の子とかも、若く見えるし、すごいモテるんですよね、やっぱりね。うん、そういう意味でね。
まあ、自信がある人も多いよね、若い子
で
ね。
まあ、あと他のブラジル人もそうだけど、知ってる人言ったら、もうあなたは一番よ、世界一よ、可愛いわよ、かっこいいわよ、頭がいいわよ。そうなってるからね。
いいんですね。
そう思えるんだよね。思えるからか。だから勘違いした
ら、この日本人。例えば、日本人の今から来てる女の子でね、あなたこけしみたいになるって言われて、
そういうことだったんだけど、
そんなこと
でき
るんだけど。
かなきゃいけないんだよ。どんなことでも褒め言葉。人生こじじつ。
今度、浦田ちゃんのコメント。
え、うん、コメントですか、うん、いや、帰りたくない。もうすぐ帰っちゃうんですよ。あともう1週間
寝ぐらいだ。
そう。で、昨日なんか必要な書類が、帰るのに必要な書類が。
この時に必要なね。
抜くした
の見つからなくて、あ、やばい、本当に帰れないかもと思ったんですけど。
あ、そ
っちか。あ、そ
っ
ちか。そう。言ってるじゃんって。
でも見つかったけ
ど。いや、ちょっとね、探しに行ってね、帰ってこなかったの。
うん、
あの、言ってくださって、ね、
うん。
そんなになるかって、あれきっとなくしたことにしようかどうしようか悩んだんでしょ。
でも一応ビールに探してなかったって言わないと、あの、みんなにね、なんかね、うん、迷惑をかけそうな雰囲気だったんですよ。
うん。
そうですよ。なんか、やっぱり、
ちょっと、プライスのこと
や
った。バイバーイって
。そう、それでもいいやと思ったんですけど、うん、まあ見つかってまして、ちょっとレターで、なんか帰るんですけど、うん、でも本当なんだろう。まあその治安が悪いけど、でも私たちはまあとりあえずこうね、あの、保護されて動いてるっていうのもあるし、
うん、
あの、まあ短い期間なので、あんまりその怖い目とかにもあってないので、
うんうんうん、
あれですけど、やっぱなんか、男性とかはね、日本でも割と、あの、シンプルに来てる感じなんで、うんうん、でもやっぱこっちはなんか、なんか空気が吸いやすいような気が。
いや、吸いやすいよ。
吸いやすいけど。
自分の人とか、田舎行ったら、うん、空気いい空気で。あ、ほんと空気いっぱいしてきて
ください。世界を、あったから。
うん、みんなもちょうど、あの、私もね、なんかね、さっきの話で、なんか、もうだんだん年取ってくるじゃないですか。そうすると、残り人生短いから、すごく好きなことしないと絶対損だと思うんですよ。うん。あの、それはまだ若い頃だったらちょっと我慢しなくちゃとか、あると思うんだけど、冷静に考えると、私今まで生きた分、生き、ギリギリ合うとかギリギリするかな、女長生きだからとか思うと、もっと好きな気がなっちゃって。
これ以上に。
そうね。あの、使ってな時間とお金があるときはもう体がついてないとかね。
そうそうそう。
だから体と時間とお金のバランスの中で、
そうそうそう、
やっぱ今やりたいと思ったからやった方がいい。
うん、
そういう発想。
そうそう。どこを削って、どのレベルで自分がどう楽しんで、より楽しく生きてるかっていうので、非常に私はもう好きかって思ってますね。
もう大丈夫、みんなも好きかな。これはまだ何だもんね。それがでもやっぱりいいですよね。日本だとやっぱり自分は好き勝手にやってても、なんかこう、あ、ごめんなさい、みたいなのがやっぱ多少はあるし、
結構説教してる人もいるもんね。
うん、大丈夫なのかとか。大丈夫なのかとか。大丈夫なのかとか。大丈夫なのかとか。
もしなんかさ、そんなんじゃ今日は涼しいわよとかあっていいんだ、私がこういうのがあるんだからね。
子供の教育じゃねえみたいなの
は、お前の親じゃなくだろうって。
私たちの親は、
緊張しなさい。お前がいるのか
でも、私たち親子の時にも、その黒さはまずいから。
そうだよ、それ。お前の人の仮に取れないよ、お前は。そうだよ。人間の病気から言う。
この色の黒さはまずいので、どうにかした方がいい。同じ友達に言われるんだけど、本当にお母さんね、こんなの。
自分
で言
っちゃうけど、病気じゃないんだね。病気だって当たりだから。
困ってるんだったらね、あの人がね、そう、心配してくれられるので、困ってないし、みたいな。
はい、でもね、日本ね。
結構大変だなっていうのを思っちゃうんだよね。
ね、本当。あの、遊びに行くのはオッケーなんだけど、住むのは大変だと思うよ、神ちゃん。
そうだよね。
もう
頭がチーッとかなっちゃって、すぐ帰ってきちゃうのよ、そっちに。
本当だよね。ちょっと太っただけでさ、大丈夫この脂肪。そうだくなるね。
そんなこと自分すぎだよね、とっても日本の人って。
ブラブラ、やっぱそう、大丈夫ですか。っていうかもう自分で脂肪、ね、あの、大事な脂肪だからっていうような、スタッフは欠席でしょ、みたいな。
あー、そう。もうね、時間がないか、あ、まあ、みんな寒いか、いい人が言ってもらいたいよね。もうね、もう、この自信はどこまで来るのかって、またすごい、
そうね、
体型の方たちが、
すごい
美人ですよね。うーんって世の中に、どうしたの、どうしたの、どうしたって歩くのね。
それこそ、こっちは、ギリギリ、ガリガリ痩せてるのは、もう鶏と持てなくって、まあ、明らかに別の6ぐらいの方が、ふくよかで素敵って言われて。
そうなんだ。
だから、ビキニをみんな着るんですよ。ビキニじゃないと逆に目立っちゃうから、ビキニでしょ。
そうか、
裸じゃんって見たら、お腹の肉と背中が見えないの。見込んでる。
また鏡は、ちゃんと洋服屋さんの鏡って、細く見える鏡置いてあるので、
なりそうだと思う。何度もそれ騙されたの。
違うみたいなね。
それ面白い、
ね。あのいろんな鏡がね、結構細身に見えるなって。
じゃあちょっと右側に行きましょう、ね。
そういうのもね、見たら面白いし、あと、まあそういうのってやっぱ文化なんだろうけど、こっちってこう熟練されたような、もう本当に日本だと、もう女同士とか男同士旅行行ったような年の人たちとかも、恋愛をすごい楽しむので、一番さっきの、もう自分はいけてると、60のぐらいの、
70、80
のね。そうだ、だってあの、知り合いで70のおばあさん、そうだじゃないか、70の仕事不思議だけど、あとはその、ジムを行ってるのに、周り6人ぐらい、8ぐらいのおじいさんが寄ってかかって、アプローチをかけてるのを見たりとかして、でも、ヌーディスト兵器っていうのは、まあ、もちろんそういう近いところはあると思うんですけど、大体的にはないの、不思議だね、ここね。ヌーディスト兵器っていうの、有名、ほら、なんていうの。
プライベートなって
るよ。そうだ、プライベートもちろんあるけれど、あの場所的にはあるけれども、すぐそこに行ったビーチってヌーディストとか、
すぐない。でもうちのお母さんが、みんな裸みたいなもんじゃない
ですか。裸みたいなもんなんだけどね。いいですよ、ブラジル。
行ってみたいですね。
やっぱり大事ですね。自分も体験してみたい。
東京でやることなくなったら、来ようかな。日本語学校の先生とかになって
ます。ああ、演劇を、演劇を、演劇がいいかもしれない。
でも、ヨガとか行ったらヨガに住むとか、
や
ら
なきゃいけないときに、
先生
ちゃうかもしれない。
で、もう一つ私、ごめんね、自分のテーマで申し訳ないんですけど、なぜこうやって人はブラジルに絡め取られるのか。
魅力だね。でも、そうじゃないって、嫌だって書いて
あるし、はい、でも、行きやすいんじゃない？包容力がここの方がある？今のところ、今の話じゃないけど。
何でしょう。
何でも OK。私は、気候かな、太陽かな。
あ、それを思うんじゃない？
太陽っていうかね、今年の2008年来た時のね、印象ね、空が高い。
ああ、じゃあ、
青いのは空が高いって。北海道の農村市なんで、道東ね、北海道東部なんかもそういう感じだけど、それのこう、もう 1.5、2倍から5倍ぐらいで、空が青く光ってました。
確かに日本ってか、特に東京とかは、雲になると雲が低いのよ、やっぱり。すごく低速化、確かにそれある。
だからその太陽っていうの、今日、太陽は当然空の中にあって、その空の、あの空の中にある太陽っていうのの魅力もあるのかもしれない。
うちの母なんかもやっぱり気候がいいよねって、スタジオ来る前には、私は、いや、ブラジルは気候もいいですって、気候なんて世界中一緒ですって、お母さんばかりから、ね、全部同じだと思って、なんかそういうわけがないでしょって感じで、最初に見たら、すぐ洗濯物が乾いて、まあ本当にね、だから、まあ、あるとももちろんあるけど、クーラーもいらないし、暖房器具もほとんどいらない。つまりほとんどが、この自然の温度で生きていける。もちろん、ちょっと暖房があった方がいい日はちょっとあるし、クーラーがあった方がいいって言ってもあるしももちろんあるけども、なくても日本の夜とかすごい夏なんか、なきゃ生きていけないじゃん、そこ。東京の夏のね、
まあね、
それがね、そういうあるが四季も美しかったりね。
そうなんですけどね。日本の四季は美しいんだけども、その貧乏人にはちょっとしっかりやるしね。
さっきのね、こういう、その、なぜ人はブラジルに絡め取られるのかっていうのは、その人というのは日本人なのか、例えばドイツとか、フランスから来た人たちも絡み取られるんですか。
結構ね、
やっぱブラジルの固有の魅力は何だっていう。
そういうことだ。私もそれは思う。もちろん多分、そのドイツ人だろうとフランス系だろうと、嫌で帰っちゃってる人もいっぱいいるんだと思うんだけど、そうじゃなくて、やっぱ愛してやまない人でここにいるって言っても死ぬほどいるんだよね。それは何なんだろうな。別に帰ってもいいのにって。帰ってもいい状況、ここじゃないと生きていけないような、ちょっと金銭的にとか、その政治的にとか、そういうのではない人でここにやっぱ選んでるんですよ、ね。
それは人とか社会の、いい原因があるのか、気候とかそういう自然なのかな。
まあ、両方ですね。仮にね、こういう社会が、そのまんまこう、北海、沿岸のね、あの、ほら、ちょっと、ああいうとか、おこすとかね、あいつもあったら、きっと、この人もね。やっぱり、例えば、こういう気候だったとしても、日本みたいにね、一本触れたら首に出しちゃってだったら、あったら人は来ない。
で、まあ、その、絡め取られる、この魅力が、また人をダメにしてるのかな。まあ、ダメというか、発展を妨げてるのかな。そう、それはあるんじゃない、やっぱり。
やっぱ寒い国の方がね、
発
展も高いよね。
高い方。
すぐに行
くんだよね。やっぱ自由度もあるしね、ここはね。大金持ちとかね、要するに北米とか、すごい金持ちになって、なんかパパラッチですごい儲けた人が、リオかなんかに移住してる人いるよね。
いるだろうね。
いるだろうね。まあね。勝手にね、お金さえあれば中国のところが絶対あるもんね。
そうじゃない、
ね、ね、毎日。
犯罪も正直にできるぐらいの近
さだね。
そう、いろんなことができるからね。
気楽だしね。気候もいいし。
あ、でも、なんかバナナ買ってるの？
あの、3つとかでも、ゴミを捨てたらこれで生活できんならなんでも OK だわって、もうそんなに思うもんね。
あの、不動産の人たちの言い方が、すごい犬みたいですよ。
犬が多いですよね。あ、私の友達の人に、あ、ブラジルって野良犬がいるんだって言われた時に、え、今日本にないのって逆に聞いちゃって、いや、だから、あと、その人は野良人ってこと
だ。いや、もう見方が違うなって。どうなの見せた、
そう、
なんかこう、くわつれてたりとか、あと、
くわつれてたりとか、お店に、
手を伸ばしてたりとか、
犬と一緒に
出てたりとか、でもなんか雰囲気がやっぱ、野良犬がこうやって道端で寝てるのってなんか似てる。
そうだよね。日本だと全部ブルーシートとか、ちゃんと、なんか、ホームレス用のちゃんとお家を作られて、その中で、こう、なるべくこう、一緒に顔とかなんか見られないように、こう、一人と、一人っていうか、やっぱそれは日本の社会の中で、お外で寝ることに対して、みんながそういう目で見るから、どうしてもそれに対してこう、こう、隠れざるを得ないというか、怖かったり、夢があって、ここもあるけど、ここ
はあってほしい
よね。そこも違うと思うよね、やっぱり。ほら、寒くないし、まあ、寒い時は本当大変だと思うんだけど、やっぱ、私もホームレスになるとしても、ここの方が難しいかなって。
そっち
は
違う
ね。
まあね、
クリスチャニティ
ってね、宗教のこととしてもあるしね。
まあなんか、ちょっと臭くなっちゃわず、日本のホームレスは、まあ家はしっかり作る技術があるから、段ボールでいいんだけども、ちょっとしんどいかな、寒い時はね。まあ先だってあるけどね。で、せっかく家を出てきてるのに、また他の秩序に縛られてる。
そうそうそうそう。
あれもね、辛い。まあ、
私もね、うちの近くみんながな、あだ名つけて、カルボスっていう、あの、ホームレスの人がいるんだけど、結構イケメンなんだよね。
あれけど、
カルボスでね、ずっとフローザーなんだよね。
かわいいな。
カルボスって、
10年って道にいるから、だから家族と見えてるんだけど、家族ですね、そのね、帽子をかぶってる、いろんなハットを、たまに買えるわけよ。
おぉ。
こら、拾ってくるんだろうね、っていう、結構イケメン家族がいるんですよ。
純金寺の方のホームレスってのは、地区としても結構いいところに住んでるホームレスだよね。
もうね、どうなんだろうね。
栄養状態もいいでしょ？
いいのよ。これは全然。結構いい中肉中背で、いけてるから、みんな、でもね、ピカッ。何回もこう、あの、話しかけられたことが
ある。本当に？お茶飲みに行
ってもらえないから、お茶飲みに行ってもらえないから。お前、卵なんか好きじゃないみたいな。なかなか辛くないホームですが、いいですよ。
はい、では、まあ、そろそろ神々コーナーもおしまいで、
はい、
神々コーナーだったり、神々コーナーブラジル考察するっていう、
すみません、
はい、まあ、もう12時40分になりました。また日記紹介コーナー1個ぐらいやろうかなと思ったんだけど、カルチャーとワインチ
ー、はい、
最初からお願いします。はい、最初から。サンパールチ、バカエンブースのサルレス・ミレル広場で27日に開催された第4回パステルコンクールで牛ひき肉パステルを出展した京都が優勝に輝きました。優勝した京都は賞金5000リアルを受け取り、2位のウネス2000リアル、3位の仲間、1000リアルと上位3位を日系人が経営する店が独占しました。義理のお兄さんのホベルト・マチアスさん27歳とともに、京都を経営している日系3世のイゴール・ザ・ベストさんは、ひき肉の具に混ぜたバジルが優勝の締め手になったと語っております。ということで、パステルって食べましたか？
あ、
うん、食べた、
ね。いただきました。
うん、はい。これは結構必ずセイガーっていうアウトレットの僕には、必ずこのパステルと、あと、砂糖チリジュースが売ってて、で、結構このパステルの大会で、多いんだよね、2件っていう優勝の
方法が。っていうことね、だって、今年、去年も、マリア、マリアさんも、沖縄の、
沖縄県の方
も、沖縄県の方でね。なんかで一緒だよね、でもね。
あ、そうなんだ。
確かそうだったと思う。
うん。で、これちゃんと大会があるんだよね。
毎年毎年。ずっと輝くと、1位なので、もう、もう、ブラジル中からじゃないけど、サンパウロ中からって感じで。
大会ってのは中に詰めるものの、
揚げ方なり、形状なり、すべてなんじゃないです
か。そうすると多分審査員の方が食べて、1位っていうふうに決めると思います。もちろん審査員はブラジル人だと思うし、結構ブラジル人の人もいっぱいあるしね。
ブラジル揚げ物だ
よ。ブラジル揚げ物だよ。ね、ほんと。結構そこで日系人がパステルって、お寿司だけではなく、頑張っている。というお話を今日はだけ読ませていただきましたが。はい。まあ、長い時間ですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
この先生たちも本当に。
ありがとうございます。
お
待たせ
しましたよね。じゃあ、終わりにさせていただきまして。はい。
じ
ゃあ、
すいません。
はい。
固まってるんで喋り続けて。
喋り続けて。
上の問題が。
上の問題。はい。明日ですね、ぜひ、まりまりの公演に。また9月3日ですね、ぜひ。
9月3日、15時30分。
はい。15時30分に宮城県人会、無料で見せて
くれ。無料です。申し込み不要です。
はい、ね、本当に言えばいいですね。
言えばいい
だけというか。
大体どのくらい ?1 時間ぐらい
?1 時間ぐらい
。そのぐらいなんていうか、
そんなに長くはない。
日本の歌とかもやるんですか？
あ、日本の歌やりますね。
え、そういうことに、メンバーの中に、一人、ミュージシャンがいるんです
けど、モッチャンさん。
モッチャンは、イギリスっていう、中央アジアの楽器を、
はい、
イギリスの孔明っていう、独特の歌い方をして、
発表
するようにあるかもしれない。
おー。この前ね、ゆうじさんの、こう、ゆうじさんの誕生日でね、外で路上でいきなりやってました。あれ、すごい最後面白かったのが、ブラジル人の子もいたし、日系人の子で、意外と、だから、
あの、一世の人最初の興味でたけど、最後わかんないことが、もうノリノリで、うん、あの、最後まで見てた人は結構二世、三世で、うん、普段に日本社会にあんまり、まあもちろん知ってるけど、有事の友達だから、うん、そういうことはすっごいかぶりつきで見てるなっていう、うん、思ったのかもしれない。
面白い。あの、まるまるが言うと宣伝になっちゃうけど、私が言うとね、説得力があるかなと思って。あのね、まあ、騙されたものって一回、お運びください。
はい、
あ、なるほど、こういうのって面白いな。子供から大人まで、
はい、
あの、犬も見に来たりする
んです
けど、ヒラールドスールのあの、プラスターでね、廊下の広場ですって、近いもので犬が、ちょうどあの、大きな感じで犬も出てきたんですよ。じゃあ、お前も一緒に引くか、みたいな。
共演。
うん。はい。
ドライブからドラフトまで、ぜひ皆さんで。ということで、じゃあ最後、かなちゃんの曲でお別れしましょうか。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。